山中沙央です。
鈴木純です。
シュリスペルフ宮本です。
今日珍しくね、宮本歌なしでトークで、はい、30分。
なるほど、そういう形で初めてですな、うん、はい。
この間広島で、まあ、俺たち一緒だったわけじゃない、うん、はい。でまあ、あの日はワールドカップの決勝戦
そうですな
ということもあって、うん、そうそう、うん、まあ、そんな話もなっててね、うん、でその時にしんちゃんから聞いて、うん、って思ったのがさ、うんうん、なんかよく血液型の話で、うんうん、まあ、A 型がこう B 型がこうみたいなのあるけど、はいはいはい、まあ、あんまり詳しくないし、うん、まあ、俺 B 型だからさ、まあ、順も B 型じゃない、ね、B 型大体よく言われないから、
そうなんだよね、
まあ、なんかちょっとこう、うんうん、なんか不愉快な思いをすることが多々ありますがあれ、ね、うん、ただその時にえっと思ったのが、うん、なんかやっぱりそのブラジルとか、
はいはい、まあ、
ラテン系、
南米、あ、ラテン系ね、
うん、は、はい、本当にこう、まあ、大らかなわけじゃない、うんうん、で本当に大型が多い、うん、そしてドイツ、うんうん、まあ、すごいこうきちっと規律正しいイメージのはい、はい、とこじゃないか、う
ん、
で本当に A 型が多いっていう
ね、信じてたね、
聞いて、うんうんうん、なるほどなんて話でさ、うんうんうん、でまあ BB でさ、うん、なんかで宮本 AB なんだよね。
そうです、
それ初めて知ったんだけど、はい、ヌードルスの陽子ちゃんも AB, AB、 あと俺家族はね、うん、AB なんだよね。ほうほう、 B と AB、 あ、うん、だからまあ結構強烈な家族と言われるよね、 AB と B だけの構成。
うちは4人家族全員 B だけどね。
なかなかですね。
それもなかなかだけど、うん、
なんかその血液型でさ、はい、なんかありますか、なんか腹立った話とか、はい、AB って結構さ、はいはい、言われがちじゃない。
そうですね、
勝手にこう決めて。
そうなんです、うん、そのまさに勝手に決められたのが、うん、そのアルバイト、うん、コンビニでバイトしてて、うん、まあ、2日3日目ぐらいの時に、うん、宮本くん何型って聞かれて、うん、いや AB ですけどみたいなこと言うと、うん、じゃあこの仕事で直してこうねって言われた。
どういうこと？え、マジで？
直してこうね。
どういうこと？
なんだよっていう。俺が何を知ってんだよっていう。
本当に？
すごいね。
あ、そう、まあ。
もちろん血液型を輸血して入れ替えようねって言うんじゃないよね。A B 型っていうのはいろいろダメなものとその人は決めていて、その性格を直してこうねっていう意味だよね。お前何型だよ、ね、まずね、
何を手を差し伸べてくれてる
の。あ、そうなんだよね。
どういうイメージだったんだろうね。
ただはっきり分かってるのは、うん、はい、そいつは絶対 A か O だよね。
あ、そうか、
B 型の人って絶対 B と AB は人の血液型を攻撃する習慣がないじゃない。
あ、そうです、
絶対に A と O がなんかいいポジションに君臨していて、
ね、
俺たちを低く見てるっていう。
そうだね。
でさ、なんか俺そうだ思い出した、その広島でね、うん、じゃあ B が多い国ってどこなのかなって言ったら、うん、真鍋くんがインドだよって言うから、うん、あ、そうなんだと思ったけど、インドのイメージって血液型がどうっていうよりも、うん、なんかその、スラム街のイメージと、うん、まあ、カレーのイメージと、あの IT の、
はい、
とかその
ね、
数字にすごい強いっていう、なんかこので、あんま性格がわからないから、なんかでもガンジス川のイメージを思い浮かべて、俺は、
ね、
え、なんかだったら王みたいな、オーラかな、のんびりしてんじゃないのみたいなこと言ったらね、真鍋君に、いやいやいやって、全員が我が道を行くって言われて、そういうことか、みたいな。ああ、もうでもそれ、物は言いようだな、みたいな。
そういうことだよ、うん。まあそうだね。
うん、そうだよ。インド、インド、インド寄りだった、俺は。
俺だね。
直していかなきゃなんないのかな。
すげえ偏見だよ。
腹立つわ、もう。
なんだそれ。
昔さ、うん、俺トモフスキー、トモくんがカステラっていうバンド時代に、なんか B 型の歌があって、うん、で B 型は B 型だけでまとめて、島送りにしてその島で暮らしてけっていう歌を、うん、B 型ばっかりのミュージシャンが集まってコーラスを歌うっていうのがあって、まあでもすごい自虐ネタだなと。うん、思ってたら、うん、トム君 B 型じゃなかったっていう。まさかの、まさかの悪口だったっていうね。
本気で、
本人も B 型だと思ってて、俺は。だから、まあ、自虐ネタなんだなと思って参加したもんね。俺違うよって言われたから。
何それ。トムさん、そ
う、ひどいわ。
やったのか。ね、
さて、ペンネームリン。 先日シュリスペイロフの下北沢クラブ Q でのワンマンに行ってきました。
ありがとうございます。
ポッドキャストで宮本さんの歌声とメロディーセンスに心を惹かれ、初めてワンマンに見に行ったんですが、 MC は緩く演奏は熱く、とても楽しかったです。
ありがとうございます。
ライブ終了後、余韻に浸りつつドリンクをもらおうと後ろを振り向いた瞬間、そこには沢さんが立っていらっしゃいました。サングラスと髪型とオーラで一瞬で沢さんだと気づいたのですが、話しかける勇気がなく、そのまま裏へ履けるのを見送ることしかできませんでした。私の周りの人は気づいている様子はなかったので、私が話しかけることで人が群れて大変なことになっちゃったらどうしよう、でも話しかけたいとためらい、じっと黙って見つめていたので不審だったのかもしれません。沢さんに伺いたいのですが、他のアーティストを見に来ているスターに話しかけることは失礼に当たるのでしょうか、教えていただけると幸いです。いや、普通の話しかけ方であれば何も失礼ではないんじゃないかな。失礼な話しかけ方をする人はどこでもいつのどんなタイミングでも失礼ですから
、うん、そうだよね。
普通にファンです、握手してくださいとか、今度ライブ行きますとかなどは、うん、簡潔にまとめていただけるとどこであっても失礼ではないし、そしてこのね、周りの方は沢さんに気づいてる様子はなくじゃなくて、うん、俺がクラブ Q にいることなんか何の珍しさもないっていう、はい、いるなあいつ、
まあね、
だからどうしたっていう、
まあそうなんですけど、
ね、人の方が多かったんじゃないかなと思うけどね。別にね、どっか行ってなんだ、例えば、まあ、ちょっとこれ話違うけど、ちょっと違っちゃうけど、アラバキとかさ、はいはい、ああいういっぱい出てると、あ、まあ、まあもちろんシュリスも出てるけど、
はい、
でも他のアーティストも見てるであろう時に、宮本さんライブ良かったですか言われるわけでしょ、
うんうん、
別に不快とかないよね。
そうですね、
うんうん、おーメガネメガネとか言われたらそれはねもう
悪意
そんな話が違うけど、
ね、性格直していこうだな直していこうだな
別にそんなの何もないですよ。 あれだな、ただ曲中はちょっと嫌かな。
あ、そうだね、まあ、それはちょっと非常識かもね。
そうだね、簡潔にまとめていただきたいね。そして
なるほどね、もじもじしないで、
もじもじしないでズバッとね、
はいはい、
ペンネーム天然パーマ改めで止まってるけど、これ
の
ど
う改め何なんだろう、
どうなんだろうね、うん、ボリューム23のおっぱいがいっぱいでファッションについて指導していただいたものです。なんだっけ、無地なら失敗しないよみたいなこと言ってたんだっけ、
サイズ感とか、
サイズ感の話した
から、ああそうかそうか、サイズ感だけ間違わなければ、
うん、柄と柄は難しいよとかなんか言ってたのかな。ああ、
結構でも前だもんね、
結構前だね。最近沢尾さんの写真を見てふと気になることがあります。それはほとんどの写真でサングラスをかけていることです。まあ、それは俺はこれレンズが度が入ってるので、夜でも必ずかけてるよね。僕は千原ジュニアさんのような細長い顔をしているのでなかなか似合うサングラスがないのですが、沢尾さんがかっこよく決めているのを見るとどうしても真似したくなります。沢尾さんがよく愛用されているサングラスはどこのメーカーのものなのでしょうか。まあ、その前に、面長ってことでしょ、細長い顔。
そうだね、
うん、面長の方がサングラスは似合うと俺は思ってんだよ ね、
そうだね、
丸顔がサングラス難しいんだ
よ、う
ん、
あ、そうだね、
うん、だから俺昔もっと痩せてて、痩せててっていうか顔が痩せてて、
うん、
ほっぺたがシュッとしてる時の方が今よりサングラス似合ってたなと思うし、面長の人は、丸眼鏡まん丸な本当の丸なサングラスもジョン・レノンみたいにかっこよくできるけど、丸顔が描けるとさ
ちょ
っとしたなんかインチキ手品師みたいな感じになっちゃうから、だからいや多分似合いやすいよと思うけど、あと俺のサングラスもこれ10年前のやつで、もうハイブランドのやつでもう型落ちちゃってもう存在しないんだけど、ちょっと朗報なんですけど、まあ、私細々とレッドバットっていうやってんだかやってないんだかよく分かんない、はい、なんだか分かんねえ、
ブランドですな、
ブランドという意味だと、ブランドと口が言うのすげえ恥ずかしいけど、
ブランドですよ、
まあ、ちょっと遊んで T シャツとかカーディガン出したりしてるじゃないですか、
してますな、
まあ、ピローズが休んでたからね、
うんうん、
今あれ細々とこれからもやるつもりなんですよ。
あ、そうですか、
細々とね、うん、でも一部の人だけで、うん、もうオルタナティブエリートだけでも行こうかなと思ってて、そこでね、ずいぶん前からこのサワーモデルのサングラスを作ろうとして、
うんうん、
福井県ですか、新井ちゃん、あれはメガネの町、福井県の方に新井ちゃんがもう出張って、それは嘘だけど、
嘘かあのその分かんねえよ、その嘘、
業者さんが
本当に言ったのかと思う。
でも本当に福井の人と、あのいろんな工場と、あのね、本当に生き生きして、ちょっとこう、まあ、俺の望むクオリティと、うん、そしてこれほら例えばね、あの1万とか作れたらさ、うん、単価安くなんだけど、
あ1万個
1万個作ればね、でもまあ100個とか200個じゃない、俺なんかさ、
まあね、
てか200人ピロ俺と同じサングラス人がいるって考えたらちょっと気持ち悪いな、
気持ち悪いね、うん、
ぐらいなのででもでもその単価をやっぱりこうどんなに高くても1万ぐらいと思うの。
あなるほど。
でも1万するんだったら出来が良くなきゃダメだと思う、うんうんうんうん、っていうのでちょっと今やり取りしてるけど、まあまあいいのが、
おお作ってる
って、ね、あの今ちょっと見つかって、
おお
いける値段でいけるクオリティで、うん、そろそろ、
あそうですか、
今年いっぱいぐらいには出せたらな。でもピローズのアニバーサリーだから俺のサングラスなんかどうでもいいですよねってのもあって、ま
あ、そこはあの、まあ、理由としてね、
まあ、あのまあ10月終わってからですよね、きっと雰囲気的にね。
あなるほどね。
なので、で今俺がかけてるやつよりももうちょっと理想的な形でもう5ミリぐらい、あの短い、短い細いのにしようと思っていて、なので、まあ、この君はそれをかければいいんじゃないかな。あの細長い顔してると多分似合いやすいと思うけどね。
買った人全員一回集めたいけどね。
あー、ね、気持ち悪いね。
気持ち悪いね。
全員それかけてる客席が。
そうそうそうそう。クラブキがあたりにさ。
でもそれもさ、今度山中さんをサングラスナイトやるよ。だから買ってねになっちゃうじゃん。これもやらしいからさ。ね、それもね。ペンネーム、ひたろう。自分の価値観を押し付けてくる友達がいます。何を言ってもいやいや違うんだよと言われ、自分の価値観を考え方自分の価値観や考え方を押し付けられます。僕はギターを弾くのが生きがいなのですが、それを否定された時は怒りを通り越して悲しくなってしまいました。沢さん、淳さん、こういう時どう言い返しますか。これただまあこれを見て思うのは、うん、あいつこうやついるな、あいつだって思う、
うん、
けど、
うん、
それは後輩ながら、
うん、
まあ、俺にはやんわりで済むっていうことと、
うんうん
うん、俺若い時そういう最悪のタイプだったなっていう自覚がある。
あ、はいはい、
そして、シュルスペルフ、ドラムの部長から言ったら、うん、宮本はまさにこういうタイプだなっていう部長の、部長の言うことはもう全部、いやもうそれは違うからっていうね。
確かにね、
野口、ベース野口と、うん、もう宮本はもうドラム部長はもう全否定だよね。何言っても
そうだね、確かそうだわ。
で俺はね、それをね、もうちょっともうバンド内でそういうさヒエラルキーがあってね、もうほんとカースト制度ですよ、もういじめがあっちゃいけないと思ってたんだけど、うん、一緒にレコーディングしてね、
はい、
すごい長い時間いたらね、うん、まあ部長にイライラしてくんだ
よ。自業自得と
自業自得の面がね多々あるんだ。こう、ツッコミどころ満載のことを実際ぶっ込んでくるし、
あそうなんだ、
ちょっとまるでねモテるいい男風のことを言ってくるときにうんみたいな、あれ今なんか
マジで
これ真鍋君が言ってたらいいけど、お前はどうかなみたいな感じのときがまるちゃうんだよね。
そうなんですよ ね、
なるほどね。
部長は部長でこういうタイプなんですよね、うん、その
あ部長も意外と人に対してこうなんだ。
こうなんですよね。
あなるほど、ややこしいそうね、どうですかねこれ。でも多分癖になってる人がいるんだよね。
うーん、あのなるほど。
でも大体言ってもね、頭がそんな悪くない人なんだよ。で自分で頭がいいって意識もあって、だから常に人が何か言ってる最中にすでに逆説を考える習慣がある。
あ
物事には必ず裏表があって、絶対に意見は、うん、あの必ずどっちもあるから、
うん
で 俺自分はそういうタイプはよく分かんないけど、だけど昔はなんかもうただ上から行って心地いいと感じて嫌われてた自分がいて、今はもう友達だから嫌われたくない、
うん、
だから嫌われることは言うまいっていう当たり前のことがあるので言い方も考えるにはなったし、例えばまずなるほどそっかって一回聞いてからさ、でも例えばこっち側の立場から言ったらこういう意見も出てくるよねみたいな言い方だったらそんなも喧嘩しないじゃない。でも全部をさ、いやいや違うんだよっていうのはさ、どう言い返しますかっていうのはもう友達じゃなくなるよね。あの嫌いって言った嫌いこいつっていう。どうですかこれ、なんかこんな人いますか。 バイト先とか上司とかでいましたか過去に。
そういうこと。
ああ、うん、まあでも上の立場の人ですよ ね、 そうだね。なんか札幌時代の店長とかはこんな感じでしたね、うん、何を言ってももう、
あ、バイト先の店長とか、
はい、バイト先の店長に CD が出たんです僕、
うん、
って言って、まあ普通に喜んでくれるかなと思ったら、うん、お前の音楽は腰に来ねえって言われたこと
それ
あ、なるほどね。
何にも言ってくんないんだな。
ああそう、
はい、
あ、じゃああれだよね、狙い通りですね、あなたの腰に来ないの音楽を理想なのがあなたの腰に来ない音楽です
やった大成功
そうだね、
そうなんだね。でもなんかそういうのってさ、本当に心に余裕のない人だよね。
そうですね、あの
ひがみから入るっていうか、うん、普通 CD がさ、はい、身近な人が CD 作っただけでも、
うんうん、
CDR じゃなくて CD でちょっと流通しました、うんうん、店にも1枚でも2枚でも、
うん、はいはい、
S のコーナーにシルスペース並びましたでもさ、うん、喜んでくれてもいいわけじゃない。
そうですよね、
うん、そうだ
な、全然そんな感じはなかったですね。
そうか、
うん、
やっぱりあれだねでも宮本さ、
はい、
ふわっとして思われがちだけどさ、
はい、
中身本当は全然ふわふわしてないじゃん。しっかり自分があるじゃん、がっちり。
そうですね、
あの、めんどくさいことは無視したりスルーしてるだけで、
はい、
嫌いってもう判断をしてる
はいはい、はい、
わけじゃない、
はい、
だけどやっぱキャラがこうだから、うん、そういうこと言われやすいんだろうね。
ああ、まあそうだろうね。そうか、本来でもそんな言われるようなタイプではないんだよね、
うん、だって俺はあのもうアウトプットがはっきりもうなんていうかこう、
うん、
激しさが出てるから、ね、あの先輩でもそういうこと言う人いないもんやっぱり。
ああ、なるほど、
うん、
まあそうだ
ね、ジュンも微妙なんだよ。ジュン本当はさ、うん、限りなく俺に近い、まあ、B 型同士で、
うんうん、
あの怒るタイプなのに あんまそうでもないと思われてる。
まあそうだ ね、一緒にいるからじゃない
俺が先に怒るじゃん。
上行くからじゃない、先とか。そこだよ本来はね。
そうだね、これさ、あれだよ、男女でさ、自分の好きな彼女とかにもいやいや違うってっていう人もいるじゃない。
あ、なるほど、ね、
まあ、昔の俺なんだけど、モテないよね。
あ、
もうダメだよそんなの。もう、うん、
暗い気持ちだ
いや、だからどう言い返しますかって言ってもね、まあ、ただあれだよね、まあ、ギターを弾くのをどう否定したのかわからないけど、
うん、
あの意見は一つじゃなくていいっていうさ、
あ、うんうん、さっきの思ってるみたいな感じよね、
うん、だからまあ分かった、いい、一番いい会社は、うん、あの与党と野党があるって言えばね
一番いいよそれ
一番いい友達同士の会話で、
ね、うん、与党と野党があるんだよって世の中には
そうそう、
もっと上手い例えがあるよ
与党しかない国はあの滅びるからってい
ういや、思ってたら裏でいいじゃない
いいかなそう、
ややこしくな
るそうそっか、いいと思ったんだけど、ペンネーム殺菌、恋愛相談を聞いてください。私には付き合って9ヶ月の彼氏がいます。彼氏のことは大好きなのですが、時々1年前に別れた元彼のことを思い出してしまいます。元彼とはもう連絡を取っていなかったのですが、ある時元彼の方からメールが来たのです。それを見た瞬間、私は心が揺らいでしまっていました。それ以来私は自分の気持ちに嘘をついてるんじゃないかなどと考えるようになりました。ラストホリデーの僕は君が来ないことを分かっているけど、地平線で待っているラブソングというのを知ったとき、元彼も私のことを待っているのかなと勝手に重ね合わせてしまいました。ちなみに今彼は週2くらいの頻度で私の家まで約2時間かけて来てくれ、私の家に泊まった日の翌日の朝は5時に家を出て8時に出勤しています。いくら恋人のことを好きといえど、なかなかできることではないと思いますし、普段も優しくしてくれるのですごく愛されているなと思います。今彼にとても愛されている実感はあるのに、元彼を思い出してしまう私は異常でしょうか。いや、これはだから異常ではなくて、前から言ってるセンチメンタルバカスイッチ入りましたっていうそれだけだよねこれは1年前に別れた元彼のことを思い出してしまいましたって言うけど、
うん、
あのいつもね相談するときはね、情報を細かく言えって何度も言ってんだけど、うん、どっちから振ったんだってことも結構重要なわけ、
う
ん、
そうですね。
でもなんとなく 元彼も私のことを待っているのかなっていうことは振ったのかなっていう想定なんだけど、だから振った側だから、まあちょっと場合によりますけど、振られたよりはあの恨む気持ちとか憎しみとかないわけじゃない、加害者的なものを振ったとすれば、で元彼の方からメール振られた側ですから、まあ心地いいメールしかしてこないよね。
面白そうだね。
そのなんていうの、ウィッスみたいな感じじゃないよね。
そりゃそうだよ。まあちょっとね、
どうですかこれ、どう思いますか、まず印象。
いやあれ、いや別にまあ、いやなまあそうだな、まあ、まず異常でしょうかってのは異常じゃないし、
異常ではないね。
あ、まあ、あとなんだろうな、別にそういう気持ちはまああるのもわかるけど、なんだそう、なんか酔ってんだよねきっと。なんかそういう楽しかった現状の生活と楽しかった頃をなんか天秤にかけて、あの頃は良かったなみたいなふうに思ってるから、
なるほど、
昔の彼氏がまだ好きなのかもとか思ってんじゃないの。
まあ、結局まあ幸せの人の意見ですよね。うん、贅沢な。
なるほど。
まあ多かれ少なかれなんか昔は良かったなっていう気持ちは誰でもあるし、
うん、
まあ、それが人が好き
かどうか、まあ、俺と宮本はないけど純はそれがあるってことは昔は良かったなって、
昔は良かったよな、
独身の頃は良かったなみたいな。
忘れたよそんなの。なん最近多いなそれ。
いやなんか、ね、俺の中で流行ってんの
これ。なんだそれ。なんか誰聞いてっか分かんないんだ
よ。いやいやいや、
うちの親父だって聞いてるかもしれないんだよ。いや親父はいいけどさ、
冗談じゃない、冗談を言ってんの。
親父はいいんだけどさ、
冗談を言ってるの。
でもやっぱこれ前の彼氏に、でも戻るとかそういうことじゃないんですか、
ね、戻るってことはないけど、まあでもなんかね、なんていうのかな、あのなんだろう、ね、悪者じゃないって俺たちに言ってほしいってことだよね。
あ、
私はこう思ってるけど悪くないって誰かに言ってほしい、
そういうことだね、
っていうことだけど、まあ俺から言うのはもう今彼の立場でお前は地獄に落ちろ。極端、
まあ、極端だけどね。まだそこまでじゃねえけど、
そこまでじゃないね。
そこまでじゃないの。大概のやつ地獄落ちるよ。ねえ。山中さんは神様じゃなくてよかったよ。落とされちゃう、
地獄に落ちろ急に。
本当だよ、そこまではしてねえぞ。
してないね。でもこれね、あのメールっていう文化がね、俺ね、あの、あれスピリッツの4コマ漫画、8コマ漫画みたいなやつで、なるほどと思ったのは、あのメールという文化ができてから、あの元カレ元カノが、あのセフレになるのがすごく多いっていうのを読んで、昔ってさ、まだね、あのね、純のとかさ、糸電話の時代あるじゃん。
そうそうそう、昔は糸でさ。違うよ。
糸はないね。
そんな時代ねえよ。
黒電話の時代。ね、間違ってください。黒電話、
ね。なんだ、ボケにくいじゃん。突っ込みにくいじゃん。糸電話、糸電話って言えば糸電話って乗っかっただぞ。
黒電話が茶の間にあって、
黒電話ね、
あの、部屋に電話がない。うんうんうん、で、中高生の頃そういうところで彼女と電話しなきゃならないっていうさ、状況でさ、もしくはこっちは一人暮らしになったけど相手はまだ実家にいるとかさ、 そんなとこでさ元カノに連絡してさ、あの相手がどんな気分かも分かんない時に電話してまた今度飲もうよなんかならないじゃん。
ならない、本当ならないね。
でも今このメール文化のおかげでそうなってるっていうので、なるほどと思って。
本当そうだ、そうだね、なんかそういうの分かるね。
そうだからね、もうメールもう禁止だもん。
大好きじゃん。絵文字バリバリ。
メール大好きだね。
すごい早いし打つの。
あのこの今これ読んでるメールだしね。
そうだよ。
いただいてるメール。
地獄に落ちろ。
俺は今じゃないけど、死ぬ時は地獄に落ちると決まってるから。大丈夫。俺も地獄に落ちるって知ってるから。そうそうそう。まあ異常ではないけど、なんかねあんま良くないよ、あの なんつうかそれで会っても意外とがっかりするし、あの意外とね相手はね肉体目的ってことありますから全然、これいけんじゃねえぐらいのこともありますから、そんな美しいものにしてもダメですよっていう場合もありますからね。俺今なんか今鼻グリグリグリグリしながら喋ってるけどね、このメールは、さっきのメール鼻ティッシュでグリグリしながら、
ティッシュ使いすぎな
よ。ペンネームダルビッシュユーツ、私は地方の大学に通う男子大学生ですと、でまあもう就活をするぐらいの年齢なんだけど、恋をしていると、5月頃に、このバイト先か新人アルバイトとして入ってきた19歳の女の子、たまたま家が近所ということもありバイトの帰りが同じ日はいつも一緒に帰ってます。話の中のちょっとした冗談でも真に受けてしまう笑顔の可愛い素直な子です。初めは妹みたいな感じで可愛がっていたのですが、次第にひょっとして俺はこの子のことを好きなのかと分からなくなってきました。就職するにあたり今大学に通っている土地からは離れることは心に決めています。なので自分の心の中の変な取っかかりもなくすためにもアプローチはしないで仲良くしたままの方がいいのではと頭の中では理解しています。というか本当に好きなのか分かりません。なので恋愛マスターの沢さん、淳さん、好きとは何なのか、どう思ったら好きなのかを、ご教授願いたいと思ってます。アドバイスとお願いします。いや、どうですか。
俺もご教授願いたいよ。
あ、そう
好きとは
好きかどうか分からないなんてことは、
あ、それは
ないよ。もう、まあ、
そりゃそうだな。
じゃあ例えば、記事見るから順に、俺がこれはって言ったら好き、これはって言ったら好きじゃないというか好きじゃない、おっぱいは
好き、
女は
好き、
金玉は
好きじゃない、
ね、ほら分かりやすいよね。
バカか。なんだよそれ。いや、そういうことじゃねえんだ
よ。そういうことじゃないの。
金玉ってい
や、ほら迷わなかったから。
迷わないよ。
いや、だから
そういう、
だから前だから好きじゃないんだよ。まだ
好きじゃないんだ。
好きじゃないんじゃないかな。
好きとかどうか分かんないんだもんね。
好きじゃかどうか分かんないの。
じゃあおっぱいと金玉の間ぐらいってことだね。
そうだね。じゃあおへそぐらいかな。おへそぐらい、おへそ好きか嫌いかよく分かんないね。
分かんないね。確かに。いや、人によっては好きかもしれない。
あ、そうだね。
これ分かりにくいよ。聞きにくいな。
まあでも、俺の中の好きは、もうさ、何も手がつかなくなるぐらい好き。もう頭の中
は
それでいっぱい。で、あの、もうなんならもう地方に行くの悩むぐらいが好きっていうことだから。これは好きじゃなくてただ性欲かもしんねえよ。いや本当に若い時ってね、性欲とね好きがねよくごっちゃって分かんなくなることあったでしょ。そうでしょ。
ありました。
ありましたでしょ。あるんだからこれ。
そうだね。
だからいやこれはもうおへそ。
そうだね。ある意味でもそういうことだよね。
おへそだよね。大丈夫。夢中になんなくても。じゃあペンネームなしからおすすめメールです。
お、はい、
ポテトチップで名前が頑固揚げポテト焼き海苔わさび味です。すべてのポテチを超越したような味です。ぜひ一度。もうでもこれは別にどこでも売ってるんだろうね、コンビニとかで。小池屋、
いかがね。あ、小池屋、
釜揚げ製法の絶妙な硬さ。いい、ね、俺でも硬いポテチはねまあ好きじゃない。
あ、硬いやつ、
硬いやつ嫌いなんだけど、あ、海苔とわさびが大好きっていう、こう今だおへそ状態だよ。
おへそ状
態、おへそ状態なんだ。
おへそ状態。あ、いいね、おへそ。どうな
んだろうね。じゃあまず俺からいただきます。あ、うまい、
うまい。ちょっといただきます。
そんなに硬くない。
いただきます。
わさびが、世の中のわさびらあっさりしてるかも。
おいしい。
あ、これはまさにおっぱいですな。
おっぱいだね。
おっぱいですな。
おっぱいですね。
人によっては金玉だね。
いいよ、もう。なんかおっぱいはなんか言ってもなんかいいけど。 あんま言いたくねえし聞きたくねえもん、うん、
なんか頑固揚げってのが似合うと頑固揚げあれちゃん超笑って
るバカか
あれちゃん超笑ってる
確かになんかこの絵描いたら死ねえなんかこの
頑固揚げ
頑固親父みたいな親父よりはお兄ちゃんかわかんないけど
じゃあ今日はこんな感じ山中沙央と
鈴木純と
私立ペイルオフ宮本でした